ルのミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんとどんちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねてぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
お元気ですか、サルトルです。毎日暑い日が続いておりますが、皆さんお元気に過ごされておられますでしょうか。まあ、8月に入りました。8月といえばいろいろとありますけれども、まあ、その中でもやっぱりこう戦争、終戦、この終戦記念日というものがありまして、まあ、それについてもね、あの三木でも考える機会があればいいなということで、今回は、取り上げさせていただこうと思っております。今現在これはもう7月の20日からなんですけれども、8月15日までの間、三木の中央図書館エントランスにおきまして第15回三木飛行場展が開催されております。今日はもう現地もね、いろいろと見ていきながら、こちらの代表、三木飛行場を記憶する会代表の宮田俊民さんにお越しをいただきましてお話を伺いたいと思います。宮田さん、どうぞよろしくお願いをいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
宮田さん、暑かったですね。
暑いですね。
もうどこにこの、 あの飛行場があったんですかいうということを思いまして、実際にこの現地をね、あの見に行かせてくださいと会いに言いましたけれども、まあ暑かった。
あの中央池の前の道、うんうん、はい、ここが一番よく分かるんですよって来ていただきましたけど、はい、日陰がなくて申し訳ないです、
はい、いえいえとないです、はいはい。まあそこはこう場所的には下石の、はい、で愛の地区いうていうんですかね。
そうですね、
はい、うん、はい、でまあ、そこに当たります、はい。場所的に言うと集落園があって、集落園よりもまだ西側というところになりますかね。
そうですね、巴の工業団地の一つ西の山になります、う
ん、はい、なるほどなるほど、
はい、ちょうど稲美町、うん、加古川市との境ですね、
うん、はいはい、はい、ね、そこにこう飛行場があったということなんですけれども、はい、まあ、この飛行場は一体まあどういうところだったのかということを今日こう紐解いていきたいなというふうに思います、
はい。
この飛行場なんですけれども、まあ、なんでこのまあ三木にこんなこう飛行場が作られたんでしょうか。
まず三木の近くでしたら加古川の尾上に陸軍の飛行場があったんですね、うん、でそこだけではあの足りないということで、はい、飛行機を操縦する訓練をするための、うん、今で言うたら自動車教習所の飛行機バージョンになりますが、はいはいはい、それの飛行場がいるということで、はい、三木のここに飛行場をこさえるということになったんですね、はい。それが戦争始まってから、うんうん、バタバタと、うんうん、ということになります。
なるほど。まあ、今ね、加古川の飛行場がまずあって、それの、支店というようなそんな形でね。
そうなんですね、加古川の尾上の飛行場が本店ならば、うん、三木支店という形になりますね、うんうんうん、加古川の飛行場は戦争始まる前からもすでにできていたんですが、はい、三木の飛行場につきましては、うん、昭和19年、つまり戦争の終わる前の年になってからこさえ始めて、はいはいはい、19年の9月にとりあえず完成するんです、
はいはいはい。
その翌年の昭和20年の8月が終戦ですから、はい、飛行場として使われたのは1年にも満たないということになります。
その操縦士さんたち、まあ、操縦士っていうんですかね、はい、まあ、操縦の、ね、訓練をしに来られてた方々が、はい、まあ、そこでこう訓練をされるわけなんですけれども、はい、あの大体何機ぐらいがこの飛行場でにあったんでしょうか。
ですね、最後で戦争が終わった時点で38機残っていたという記録があります、うん、はい、で一番最初に加古川から三木へ来たのは、うん、12機という話があって、うん、途中で、赤トンボという練習機がワンサが来まして、はい、それがいた時には最大120機この三木の飛行場に集まっていたということが分かっています。
へえ、なるほど。当然 まあそのね、掃除をされる方っていうのは、この三木の方だけじゃないですよね。
そうです、うん、全国から集まってきて陸軍の部隊に入って、うん、掃除をしを目指された方の一部がこちらに来たわけです、うん、ですから、住まいとしては三木の町の中に住まれた方ではなくて、うん、主には稲美町側に宿舎があって、そこに住む、お住まいになってこの飛行場で飛行機の操縦訓練をされていたということになります。
うん、でね、まあ、現地でいろいろとお話を伺いましたけれども、この滑走路というのはもうこのメインの滑走路1本だけかなと思ってたら、そうじゃないんですね。
そうじゃないんです、はい、一番長い2000メートルの滑走路を軸に今地割りしてありますけれども、はい、三木の飛行場は3本滑走路あったんです、はいはい、ですから真ん中の四角い池を中央池というのは3本の滑走路が交差したところにあるので中央池と言っています。
うーん、あ、3本の滑走路がちょっと交差している部分ということなんですか。
そうですね。
で今ねさらっとおっしゃられましたけれども、2000メートルも
そうです
あるんですね。
少なくとも、西日本で2000メートルの滑走路当時は、はい、ここと、おそらく北陸にもう一本あったぐらいで、はい、非常に長い滑走路です。ですから当時の、日本の飛行機はどれでも離着陸できた長さを持っていました。
実際にここでね訓練をされた方々、操縦士さんたちっていうのはどちらの方に、行かれたとかいうというのはあるんですか。
は
い、
ここは、一応戦闘機の訓練というのが名目で、エンジン一つの飛行機を訓練してたんですけれども、はい、一番出来のいい方は、淡路島のあった、ユラという飛行場の、はい、戦闘機、最新の戦闘機の訓練の部隊に行きました、うん、そしてその次のたくさん、24人が沖縄特攻に行っておられます。それの、はい、新部隊の隊長を務められたのが小林信明先生と言いまして、緑川学科中学の初代の校長先生になられます、はいはい、その方は沖縄特攻に行く途中で飛行機が故障で墜落してしまって、はい、で戻ってきたら戦争が終わってたということで、三木にで教諭をされたわけです。教員をされたわけです。
最近ね、まあ、火災の方でよくこう飛行場の話が出てきます、はい、うずらの飛行場というふうにおっしゃいましたっけ、はいはい、そのうずらの飛行場とこちらの三木の飛行場とっていうのは何か違いとか、
火災のうずらの飛行場は海軍のこさえた飛行場なんです、うん、三木の飛行場は陸軍なんですね、はいはい、ただどちらも同じで飛行機の操縦訓練のための飛行場であったのは同じです、うんうん、そしてうずらの方が1年早く飛行場として完成しております、
うんうん、なるほどなるほど。さて、今回ですね中央図書館の方で、展示の方をされておられます。なんか、まあ、見どころといっては何なんですけれども、これまでと少し違ったテイストで、展示をされているというふうにお聞きしました。
はい、はい、今年は、うん、川崎航空機というのが西明石の駅前にあったんですけれども、そこが爆撃を受けて、壊れてしまった。それで三木に飛行場近くに工場を移転させようとしたんですね、うん、そしてが結果的には広のゴルフ場に滑走路をこさえて、うん、そこで飛行機を最終組み立てして、うん、そこから飛ばそうというプランがあったんだよというお話をさせていただいております、うん、
広野ゴルフ場、
はい、
広野ゴルフ場って何年の、なんていうのが始まった開園というか、
ね、広野ゴルフ場っていうのは昭和7年に、はいはいはい、出来上がるんです、はい、この辺りで一番立派な、うん、ゴルフ場で、うんうん、広野ゴルフ場駅というのは、うん、広野ゴルフ場へゴルフをする方のための駅だったんです、うんうん、でそういうところが戦争になってしまって、うん、川崎重工の、うん、食料用の農園に変わってたんですね、うんうんうん、でそれを使ってそこに滑走路をこさえて工場もこさえようとしたということです。
じゃあ実際にその広野ゴルフ場にその滑走路があったということですよね。
滑走路はほぼ出来上がったんですけれど、はい、広野ゴルフ場の工場は、はい、工場作業開始が9月の1日だったんです、
はいはいはい、
それでその前の8月15日が終戦だったので、はい、工場としては生産稼働はしていないんですね、
うん、ああそうなんですか。でその使われずしてもう一度この五六条に戻されたという、はい、ということなんですね。
はい、そういうことです。
なるほどなるほど、わかりました。でところでね、まあ、前後しますけれども、あのやっぱりこう飛行機といえばあの飛行機をこう格納しておくところとかいうというのがいるのかなというふうに思いますけれども、はい、その後もあそこにあったんですよね。
はい、はい、あの稲美町側になりますけれど、うん、大きな格納庫がありました、はいはい、そして今はその格納庫の基礎と、うん、扉のレールだけが残っております、はい、でその格納庫の前に駐機場がありまして、うんはい、で、そこで、飛行機のエンジンをかけて調整をしたようです。
ああなるほどなるほど。それはやっぱりこうなんであそこがそういう格納庫があったんだよ、駐機場があったんだよっていうのはなぜ分かったんですか。
そこだけコンクリートで、
そういうこと
あの舗装されてるんです。
なるほど、ね、
土のままでしたら、はい、あの大きなあのプロペラが回ったら砂ぼこりでもうもうとしてしまいますので、うんうんうん、そこだけはコンクリートで舗装されていたわけです、うん、あとそれがもう一箇所三木 市内石野川にも一箇所残っております。
はいはい、宮田さん、あの、まあ、改めてなんですけど、この三木飛行場を記憶する会ということで、まあ、会の、ね、代表を務めておられるんですが、このきっかけというかこの三木の飛行場を記憶する会ができるきっかけというのは一体何だったんですか。
あの阪神大震災の前なんですけれども、うん、神戸市学会の一番偉い落合先生という方が来られまして、うんうん、自分は大政翼賛会の幹部として三木の飛行場の建設に、携わった、はい、ところが三木の市の方では一切活字になっていない、記録がない、これはどういうことかと、うん、えらい怒られまして、うん、それから調べ出した、そういう経緯があります。う
ん、そうこうしてこの、図書館等々でね、あの展示が始まります。もう何年になりますか。
今年で13年になります。はい、
もうね皆さんよくよくこうあのご存知いただいている方もね大勢かと思うんですけれども、宮田さんから改めてこの第15回三木飛行場展のねあの見どころとかそれから思いとかいうというのを伝えていただけますでしょうか。
はい、三木飛行場っていうのは、三木からも一番端、加工が稲美町からも端になってあまり目立たないところなんですけれども、そこで、80年前ですね、ちょうど三木の飛行場の制作に地元の方もすごく尽力していただいたんですね。そういうことを、歴史の一コマとしてぜひ記憶していただければと思っております。
わかりました。今日はですね、まあ、8月に入りまして終戦記念日も近いということから、毎年行われております、三木飛行場展のことについて三木飛行場を記憶する会宮田俊民さんにお話を伺いました。宮田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルの三木テクテクマップ、今回は三木市別所町下石野に残る三木飛行場跡を訪ね、三木飛行場を記憶する会の宮田俊民さんに戦時下の飛行場の様子や建設の目的など詳しいお話を伺いました。現在中央図書館のエントランスでは8月15日木曜日まで第15回三木飛行場展が開催されています。終戦の日に合わせて毎年開催されているこの展覧会では毎回異なるテーマを設け、資料や飛行機の模型、軍服の展示などを通じて当時の様子や三木市の歴史を知ることができます。今年の展示テーマは川崎航空機三木疎開工場です。なお再放送をお聞きの方は展示が終了している場合があります。ご了承ください。中央図書館の三木飛行場展や実際の飛行場跡にも足を運ぶことで戦争や平和について、またふるさとの歴史について改めて考える良いきっかけになるのではないでしょうか。サルトルの三木テクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。